ただいま新約聖書のマタイによる福音書4章の18節から22節までをご一緒にお見せいたしました。でこのところにはイエス様の最初の弟子としてガリラヤ湖で漁に携わっていた4人の弟子たちが召された時のことが述べられています。まず18節をもう一度繰り返してお聞きいたします。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられた時、2人の兄弟ペトロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師だった。ガリラヤ湖のほとりを主イエスキリストがずっと歩いていかれます。イエス様はそのところで2人の漁師が岸辺近くの浅瀬で網を打っているのをご覧になった。そこに言われています。でこれ網を打っていたというふうに書かれていますから、この時シモン・ペトロとアンデレが使っていた網というのは投網だったはずです。で丸い形をして浅瀬に投げ込んで、それで魚を捕まえる、でそういう網を使っているわけです。ですから、この2人は、自分たちが食べるための魚を取っている、でそう言っていいだろうと思います。ガリラヤ湖で働く漁師ですけれども、ほとんど自分自給自足に近い、大変に漁師の中では貧しい部類の人たちであったろう、でそういうふうに想像することができる、そう思います。で一方、そこからさらにイエスは進んでいかれるんです。でそうすると次にまた2人の兄弟に目を留めます。でこの2人は最初の2人とは少し様子が違います。この2人は21節のところでこんなふうに言われるんです。そこから進んで別の2人の兄弟、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが父親のゼベダイと一緒に船の中で網の手入れをしているのをご覧になると、彼らを呼びになった。こちらの2人は何をやってたか、船の中で網の手入れをしていた、そういうふうに言われています。でまずこの2人には持ち船がある。でそれが最初の兄弟と違っているところです。でそして船の中で網の手入れをしていたというんですから、でこれは手入れが必要な網だということになる、でそう言っていいと思います。ですからこの網というのは投網ではありません。で船に乗ってずっと沖の方まで掘り出していって、そして網を投げ込んでそのまま岸辺の方まで引いてくる、底引き網みたいな、そういう形の網です。で船に乗ってこういう網で漁をしますと、大きな魚の群れをですね、文字通りですが一網打尽に捕まえることができます。しかしその一方では、これはずっと底の方を引いてくるわけですから、湖の底に溜まっている瓦礫であったり、あるいは小石なんかも一緒に、飲み込んでしまうことになります。でそうすると、網の一部はですね、当然ですけれども、裂けて破れてしまいますので、これは漁が終わった後に必ず、スクロール手入れをしなきゃいけなくなるわけです。魚を陸に引き上げて、それを魚を捕らえた後、今度は漁師たちはそれをよく水で洗って、そして、破れたところを手ぐすりとで一つ一つですね、探しながら作ろうっていく、そういう作業をこのヤコブとヨハネをやっていたのがここに言われているわけです。ですからこの漁師たちというのは、最初のシモン・ペトロとアンデレに比べるとより裕福な暮らしをしていた、そういうふうに言っていいだろうと思います。私たちはペトロ・アンデレ・ヤコブ・ヨハネってみんな漁師じゃないかというふうにですね、同じように考えてしまいがちなのですが、実は同じ漁師でもそんなふうにですね、 少し生活の程度が違っていたわけです。しかし生活の程度違っていますけれども、イエス様に招かれる招き方というのは一緒なのだと、このところに語られています。経済的に豊かな人が特別扱いされて招かれるわけではない。聖書はそういうふうに語っているんだと思います。また貧しい、つましい生活の人が、そこで恥ずかしめられているということもありません。どちらも湖のほとりをイエス様が歩いていかれ、そしてそれぞれのその人らしいごく普通の生活をしている姿にイエス様の目を止められます。そしてそのごく普通の暮らしの中から私に従ってきなさい、そういうふうに言って招かれるんです。でそうすると招かれた人は豊かであろうが貧しかろうがすぐにイエス様に従っていきます。でそれが今日の箇所に語られている最初の弟子たちの招かれ方だった。聖書はそう告げているわけです。ですからここに言われているのはですね、これはたまたま最初の4人の弟子たちの特別な招かれ方というのではなくて、いわばですね、私たちが招かれる弟子として招かれることの典型的な姿がここに語られているのだ、そういうふうに言っていいだろうと思います。19節と20節をお聞きします。イエスは私についてきなさい、人間を取る漁師にしようと言われた。二人はすぐに網を捨てて従った。シモン・ペトロとアンデレは投網を打っていたとき、その仕事の現場から出されます。するとこの二人はすぐに従うんですが、さらにここにはですね、網を捨てて従ったのだ、そういうふうに言われています。私たちあんまりこういう細かいことを気にせずにですね、ただ従っていたんだというふうに読みがちなんですけれども、今やっている仕事をやり終えて丁寧に網も乾かして畳んだ後ついて従うというんじゃないんです。私に従いなさいって言われたら、はいって言ってその場でですね、持ってた網をそのまま海の中に、湖の中に投げ捨てて、そして即座に従っていった。ですから実はここの聖書の箇所というのは、これかなり驚きを持ってマタイ自身が書き記している言葉だろうと思います。イエス様に招かれたその時にペトロとアンデレは従ったんだけれども、すぐに従ったんだ。しかもそれは網を捨てて、その場に打ち捨てて直ちに従ったんですって、そういうふうに聖書は語っているわけです。そして実はそういうふうにすぐに従っている、今の仕事の現場から即座に従っているというのは、この後に書かれているヤコブとヨハネの場合も同じであるわけです。イエス様がこの二人をお招きになると、ヤコブとヨハネは船と父親をそこに残したまま直ちに従ったんだ、そういうふうに言われます。22節です。この二人もすぐに船と父親とを残してイエスに従った。この二組の兄弟の漁師たちに共通するのは、イエス様からの短い招きの言葉をかけていただくと、すぐに従ったという自然な振る舞いです。本当になんかこの4人というのは招かれるともうそれが当たり前であるかのように、シエスに非常にスムーズに従っているんです。しかしこういうことというのは、私たちのもとでは果たして起こり得るんでしょうか。私たちもそれぞれに自分の生活を持って生活しているわけです。でその時にイエス様がもし私たちの目の前に現れて、私に従いなさい、そういうふうに言われると、私たちはどうするだろう、ちょっとそんなふうに考えます。おそらくこういうことというのは私たちのもとであまり起こらないのではないでしょうか。 ですから実は聖書の仲介書を読んでいますと大変面白いことに気づかされます。ここには何も書いていないんですけれども、この4人の弟子たちがあんまりに率直にイエス様に従っているものですから、それに不信感を抱いてですね、いろいろ詮索している、そういう説明がされる場合が多いんです。例えばある仲介者はこう言います。ここで弟子に召された4人というのはおそらくこの日初めてイエス様にお会いしたのではないはずだ、すでにどこかでお目にかかっていてイエス様のことをよく知ってたんだろう、そういうふうに推測をします。そうでなければこんなふうに簡単にことが進むはずがない、そう説明するのです。他の仲介者もこんなふうに言います。この時がシエスと4人の漁師たちの最初の出会いではなかった、この中の誰かはすでにバプテスマのヨハネの弟子であったから、そのところで以前イエス様とは親しく言葉を交わしたこともあったし、イエス様の話を聞いたこともあったに違いない。でさらにこんなふうに言っています。イエス様の意図というのがこの4人をあらかじめよく分かっていて、イエス様がその技の協力者になってくれと言ったので喜んでついていったんだ、そうじゃなければ従うことなんかできるはずがない。でこういういろんな仲介書をですね、準備のために読んでおりますと、まあ、それぞれにもっともらしいなと思うこともありますし、またなんともおせっかいだなと感じることもあります。しかしですね、考えたいのはこういう説明というのはなぜされるんだろうかということです。それは聖書が語っている事柄、4人の漁師たちが短い招きの言葉を聞かされた、するとこの4人が率直に従った、それがどうも腑に落ちないという気持ちから、そこに何か埋め合わせしたいというものがあって、つまり聖書の語ってないところを何とか埋めようとして語っている言葉だということに気づかされるわけです。しかしこれは忘れてならないと思うんですが、聖書の御言葉を聞くというときに大切なことというのは聖書の言葉を聞くということだろうと思います。聖書の言葉というのは時にもしかすると私たちにはすぐに役に落ちないところがあるのかもしれないと思うんです。なんでこんな言葉が語られているのだろうか、私たちがそういうことをですねすぐにストンってお腹に落ちなくて受け止められない、それで私たちはそれを何とか自分で理解するためにいろいろですね、聖書に語られてないその背後のことを自分で想像してつないでしまうんです。それでなんか聖書もそう言ってるんだと思って、そういう説明をすれば自分としては受け止められると言ってついそう受け取ろうとするんですが、しかし肝心なことはそうはそういうふうに受け止めて理解しても構わないんですけれど、しかし肝心なことは聖書が語っていることを聞くということなんですね。聖書の語っている言葉と私たちが想像で、思っている事柄を同等に受け取ってはならないと思います。聖書が語っている言葉はこうなのだということをまず素直にそのままで聞くということが、本当は必要なんだろうと思うんですね。おそらく今日の箇所についてもこのことは言えるんだろうと思います。もしも多くの聖書研究者が想像するみたいです、この4人の漁師たちがすでにイエス様とどこかで知り合っていて、そしてそれだからイエス様の招きに即座に応えることができたのだとすればです、マタイはそう書いてておかしくないはずなんです。この4人は急に従うことができたんだけど、それは前もってイエス様と出会っていたからだって、福音書を書くときにまた書いてたっておかしくないんですし、それは書かれてない。ですから聖書が伝えていることというのは短い招きの言葉だったけれど、その招きにこの4人は即座に従うことになったんだ、そういうふうに語っているわけです。 そうするとですよ、実は私たちは聖書がそう語っているんだと改めてはっきりと確認しながらここを聞くときにはですね、ここからショックを受けることになるのではないかと思います。確かにですね、私たち思うんです、多くの仲介者が言っている通りだと思います。イエス様がある日ガリラ湖のほとりにさらっとやってきた。そして見ず知らずの漁師たちに、私に従ってきなさいおっしゃった。そうしたらばその4人が、はい分かりましたってパッと従った。そんなことなんかありそうにない。しかしありそうにないっていうのは私たちがそう思うっていうことです。私たちにとって本当にショックなのはですね、実は最初にイエス様から招かれた弟子たちにとってはまるで当然のように、いかにも自然なことのように応答できていたそのことが、今日私たちのもとではそうでなくなっている。そのことにもしかしたら私たちは本当のショックを感じるべきかもしれないし、感じるかもしれない。つまりこういうことなんです。もし本当にこういうイエス様の招きに直面したなら、どんな犠牲を払ってでも懸命にその呼びかけに応じていく、そういう無条件の言葉だというのがこの世にあるのだという、そういう感覚をもはや私たちは今日非常に失いかけているんです。自分が生きていく上で何が本当に大きな価値なのか、それは自分の判断である、自分の考えである、自分の思いなのだ。一人一人に与えられた命の主人公、この人生の主人公は私なのだというですね、そういう意識というのが今日生きている私たちは非常に強く自分を支配しています。でそういうものに支配されてそれが当たり前であるならば、もちろんよそからですね、私に従ってきなさいと言われて、はい分かりましたってそれに従うはずはないわけです。しかしもしかすると私たちが、私に従えって言われたら、はい分かりましたって言ってすぐに従わなきゃいけない事柄がこの世にあるかもしれないです。神様が私たちに命を与えてくださっている、その神様からあなたはこういうふうに生きるんだよ、そう言われた時に私たちは分かりましたと言って即座に従わなければいけないのかもしれない。ところが今日ではたとえ神様の事柄であっても、私たちにとって自分、私たちは自分にとってそれが損か得かということでついものを考えちゃう。そういうことに気づかされてこの4人の漁師たちの姿というのは私たちにショックを与えるんです。今日のこの記事、短い呼びかけと応答の記事ですけれども、これを聞いてて私たちって何に心を動かされるんでしょうか。この4人のことが全く理解できない、心なんかしか動かないという方もおられるかもしれないと思います。今日のところではイエス様が本当に変異した短い言葉、私についてきなさい、そう命じておられます。でこういうことに反発を感じる、でそういう方がいらっしゃっても不思議ではないと思います。私についてきなさい、従ってきなさいとおっしゃるんだったら、何かその従っていくのに足るような変わった出来事や奇跡でも見せてほしいものだ、そうしたら信じてやろう、でそう思う方だっていらっしゃるかもしれません。イエス様の時代の多くのユダヤ人たちはまさにそのところでつまずいたんです。イエス様がいろんな印や奇跡をなさっているその間喜んでついていってました。群衆がいつもイエス様の奇跡を見たがって、イエス様の印を見たくってイエス様の後を大勢追っかけていました。ところがその人たちはそれについていってるだけであって、イエス様から無条件に私に従えって言われたら嫌だって言って ですね、退いてイエスも一人にしてしまったんです。聖書の時代もそうなんですが、私たちの中にもですね、私についてきなさいというんだったらついていくに足るだけの何か見せてくれなきゃ嫌だって思いがあったって不思議ではない。しかしもしもです、そういうつまずきを乗り越えて、この4人の漁師たちのどこに私たちが感動するんだろうか。でそう考えてみると、それはこの漁師たちの行動というのは誠に自由に自発的に行われているということではないでしょうか。イエス様が前もってこの4人と出会ったわけでもありませんし、それからこの4人の前でですね、今日のところでは何も印や奇跡を行っているわけではないんです。ここではただはっきりと私についてきなさいって、ミニアンとの漁師にしてあげようってそうおっしゃっているだけです。そしてこの4人はその言葉をとっても自然に受け止めて、素直に受け止めて、この4人なりに自由に行動を起こしてイエス様についていっているんです。でここにはですね、この漁師たちが自分から決断をしたのだとか、あるいは神様の意思が全てを決定しているのだとか、そういう気負ったことというのは何も起こってません。まあ、本当に不思議ですけれど、イエス様は私についてきなさい、そう言ったら弟子たちが直ちに従っているんです。事柄はそれだけです。イエス様はついてらっしゃい、はい、イエス様、素直にそう言って従っているだけなんです。ここでは神様の御言葉が一人一人に招きを与え、そして人間がその御言葉を聞き取って誠に自然に自由に行動しています。でここを見てるとですね、ひょっとするとですけれども、弟子たちはかねてから自分が意識してなかったけれど、もしもこういう招きを受けたらそう行きたいと思ってたんじゃないかと思うくらいです。すなわち人間を取る漁師になりたいって心の中で願ってたのかもしれない。でそれがたまたまですね、自分はかねてからそう思ってたんだけど、まさにその呼びかけが今与えられたので喜んで私はついていきましたって、そんな風なんです。この招きの出来事っていうのはですね、こんなことあるはずないって私はつい思いがちですけれど、しかし今風に言うならば、この4人の漁師たちはもともと神様から与えられて自分の中に眠ってた可能性をですね、あるいは自分が人生における自分らしいあり方というのをイエス様の言葉によって見出したということかもしれないんです。ですからここでイエス様が私についてきなさい、人間を取る漁師にしようとおっしゃった、これは自分の思いもかけないことを言われて、いやいや、あるいは無理強いされてついてったというのではないんです。外からの命令に奴隷のように従ったというのではないんです。そうではなくて、これは外からの力を借りて自分が本当に自由になった、本当に自分があるべき姿、自分があるものになっていったということなんです。でそうであるからこそ、この4人はその生涯を通じてこの日招かれた通りのイエス様の弟子として歩んでいることができているわけです。もしもここでの招きというのがですね、イエス様の都合によることで、この4人の弟子たちが自分の道ではないのに自分の進んでいく道をねじ曲げられて連れてかれたのだとしたら、イエス様が十字架におかかりになった時、これはいいチャンスだと言って元の漁師の生活に戻ってしまって違いないんです。しかしそうはなってないわけです。イエス様の招きの中で一生歩んでいきたいと願ってですね、復活のイエス様のもとでするとイエス様のことを述べ伝える、そういう人間を取る漁師の務めにこの4人はですね、生涯かけてずっと歩んでいっているわけです。聖書の招きがそうなんだと聞かされますと、私たちは自分自身のことを考えることもできるんじゃないかと思うんです。 私たちもそれぞれに命名が主イエスキリストの弟子となって生きていく道というものが備えられているんじゃないでしょうか。それは決して全ての人がですね、教会の伝道者になっていくということではないかもしれません。そうではなくて、一人一人がですね、その人らしい姿としてイエス様の弟子として生きていくんです。ある人には教育者としてイエス様に従う、そういう道が与えられているかもしれませんし、ある人には企業人として、あるいは別の人には公務員としてイエス様に仕えていく、そういう道が備えられているかもしれません。あるいはある人には芸術家として、ある人には人と人とを結ぶオーガナイザーとして、またある人には医師として、看護師として、あるいは美容師や理容師として、あるいは主婦として、その他いろんな仕方でイエス様の弟子になっていく道が私たちにも備えられ開かれているんじゃないでしょうか。私たち一人一人に備えられている道というのはさまざまです。しかしその道を行くときに、私たちは今日の聖書のことが語ってくれていることを記憶したいんです。例えば農夫が自分の畑の木を大事に育てる、そこにも神様が備えてくださった命があって、それに仕えることを通してこの世界の本当の喜びに私たちは仕えていく、そういう仕方でイエスの弟子になっていく道があるに違いないんです。主イエスが私たちに呼びかけて、本当に私たちが自分の歩んでいくべき道を自由に歩んでいく、でその背中をイエスも押してくださるときに、私たちは打算を働かすことなく、またこの世のしがらみにとらわれるわけでもなく、本当に自由にのびのびとイエス様の招きに応じていくこともできるようになります。この私に与えられている人生の課題をイエス様が背中を押して本当に共に背負ってくださるから、一緒に歩いていくんだと思って引き受けていくものとされたい、願うんです。たとえその道行きというのがどんなに犠牲を払うことがあるとしても、それはまさに神様がこの私に与えてくださる人生の道行きなんです。転職という言葉がありますけど、職業に限らないんですね。神様がこの私に与えてくださっている人生を本当に今日喜んで伸び伸びと引き受けていく。イエス様が、あなたは私に従ってきなさい、あなたに与えられている生活を本当に自由に伸びやかに受け入れて、そこを生き物になりなさい、そう招いてくださっている招きが、この4人の漁師だけじゃなくて私たちにも与えられてるんだということを覚えたいんです。イエス様は今日のところでこの4人に漁師をやめようとおっしゃってるんじゃないということに注意したいと思います。私についてきなさい、人間を取る漁師にしよう、とっても面白い言い方です。漁師は漁師なんですけど、その働き方が今まで魚相手にしてたのが、これからは人間相手にするんだ、そうおっしゃるんです。こう言われるとこの世に戸惑ったんじゃないかなって、私たち自分が漁師じゃないのに接待に考えてしまいます。確かに人間を取る漁師なんて言われてですね、最初から分かりましたって、その手順にやり方が分かってるかって言ったら、そんなことはなかっただろうと思います。けれどもです、このことってのはですね、この人間の歴史がずっと続いていって、時代が変わって新しくなっていくときに、その時代の変化の中で新しい仕事が始まるというときには、どんな仕事であれ同じということがあるんじゃないでしょうか。例えば今から15、6年前に、この21世紀の始まりと同時に介護保険という制度が世の中にできました。でその時にですね、ケアマネージャーという仕事が生まれて、そして今日のその様々な生活を支援する制度が始まっていったんです。でその時にケアマネージャーという仕事はあったけれども、その役をやるべき仕事を全部分かった人はいなかったんですね。 社会福祉のケースワーカーの方からケアマネージャーになった人と、看護師の畑からケアマネージャーになった人と、両方の人たちがケアマネージャーで一緒に仕事をしていました。そしてそういう人たちはですね、最初の頃というのはいつもですね、意見が合わなくてとてもすり合わせ苦労してたんですね。看護師の人は看護師の流儀でものを考えますし、ケースワークの人はケースワークの流儀でものを考えますから、全然そのそこのところが、発想が違う。で、どうやってケアマネージャーの仕事をしていったらいいんだろうか。ところがそこから始まってですね、一つ一つですね、実際に生活を支援する、その働きが積み重ねられていって今日に至ってきているわけです。私たちはもう今日だったら、ケアマネージャーの仕事っていうのは当然そういう仕事があるんだと承知していますし、また年を重ねたり一人ぼっちになったらいろんな形でそういうことにお世話になるんだというふうに思っている、そういう社会になってきています。で、今日の姿がもちろんこれで決定版というんじゃなくて、まだこれからも発展し続けるでしょう。そこには必ず新しい必要のために生きるパイオニアみたいな存在が生まれてくるんです。人間を取る量子というのもですね、それに近いものです。量子ではあるけれど人を取るんだ。私たちはですね、人を取る仕事は量子の仕事と全然別のことなんだと思っていますけれども、しかしイエス様はそうはお考えにならないんです。この人を捉える仕事、神様のもとに人間を連れてくる仕事というのは、これは量子の仕事の延長線上にあるんだとおっしゃっているんです。召されたからといって直ちにこの4人が自分のすべき仕事を全部分かってたかどうか分かりません。しかしイエス様はそういう新しい仕事に私を招いてくださっているんだな、そう思ってこの4人は転職していくわけです。イエス様はこの4人を人間を取る漁師にする際にですね、ただですね、あなたが人間を取る漁師になりなさいっておっしゃっているようなんです。その前に私についてきなさいとおっしゃいます。つまりイエス様も一緒になって、あなたと一緒になって人間を取る漁師の仕事についてあげるから、私についてきたあなたも人間を取る漁師になりなさいって、そうおっしゃっているんです。イエス様に従って生活していくうちに、イエス様の御言葉を聞いていくうちに、人間を取る漁師の仕事というのが次第にこの4人へ飲み込めていく、そういうふうになっていくわけです。で、そういうふうに考えて読んでいくと大変これ気がつくと面白いと思ったんですが、この福音書の13章のところにですね、天の国の神様のご支配のことが魚の網に例えられて出てくる、そういう記事があります。13章の47節と48節をお聞きいたします。13章の47節というのは26ページです。マタイの福音書13章の47節48節をお読みします。また天の国は次のように例えられる。網が湖に投げ下ろされ、いろいろな魚を集める。網がいっぱいになると人々は岸に引き上げ、座って良いものは座りで悪いものは投げ捨てる。まさにここはですね、漁師出身の4人の弟子を超えてイエス様が天の国について教えておられるところなんです。漁師でなければ網に魚がいっぱいになるまで何度も何度も湖の中に網を投げ入れてみるとか、あるいはすぐに魚の群れが網にかかってこないようであっても忍耐してその網を引き絞って、その網をこう岸辺が引いていく、そういうこととか、あるいは網が本当に大量の魚でいっぱいになって嬉しいという思いを思い描くということはできないだろうと思います。漁で苦労したことのない人というのはこのイエス様の例えをうんと簡単に聞くだろうと思います。ただ単純に大勢の人たちを教会の中に迎え入れてそれを選別するようなことをおっしゃってんだな、そう思って終わっちゃうかもしれません。しかし本当に魚を取るために苦労している漁師であれば、 せっかく得た魚をですね、そうそう簡単にこれは悪い魚と言ってですね、捨てたりはしないだろうと思うんですね。実際に自分が苦労してその魚を取ったのであれば、そのことを思ってなんとかこの魚食べられないかな、お刺身で食べるのがちょっと無理だったらこれウニやるにしたりできないだろうか、あるいはそれでもどうしてもダメだと言ったら今度他のことに用途に使えないだろうか、例えば肥料にできないだろうか、そうやって何とかしてそれを使えるだろうか、そうやって働き場を見出そうとするに違いないんです。でまさにそれが人間を取る漁師の姿なんだということをですね、イエス様はこの4人の弟子たちと一緒に過ごしながらこの漁師たちに分かるように教えておられるんです。そしてそれだから私に従ってきなさいとおっしゃるんですね。聖書の言葉を通して一人一人が本当にですね、与えられている自分の生活に向かっていく、それはどういうことなのか、イエス様が一緒にいて考えてくださって、そして御言葉をかけてくださって分からせてくださるんです。私たちは人を取る漁師ではなくて人を取るそれぞれの務めに召されているのかもしれません。しかしそういう中で聖書を通してイエス様の御言葉を聞かせていただいて、そして自分が本当に今与えられているこの生活の中で何に心を向けてどういうふうに生きていったらいいのだろうかということを教えられながら神様のから与えた務めを歩んで果たして生きていくんです。イエスも私たちも呼びかけてくださるんです。あなたを人間を取る会社員にしてあげよう、あなたを人間を取る農夫にしてあげよう、あなたを人間を取る公務員にしてあげよう、あなたを人間を取る主婦にしてあげよう、あなたに与えられているこの世界あなたは取るのだ、そしてこの地を受け継いであなたはこの社会の中でここに与えられている生活の中でこの世界と共に歩んでいくんだよ、そうおっしゃって私についてきなさい、そう招いてくださる。イエス様が招いてください、伴ってください、御言葉をかけてくださる、そういう道こそが私たちが本当にあるべき自分自身に向かって進んでいく道であることを覚えたいと思います。そしてそれが私たち自身の道であるからこそどんなに犠牲を払おうと万難を払いして精一杯このイエス様の御言葉に聞き従っていける、その生活を励むものとされたいと願うのです。お祈りをされましょう。御在天の父なる神様、イエス様の最初の4人の弟子たちが漁師としてそれまで生きてきて、そしてまたここからさらに新しい形での漁師として、人間を取る漁師として生きるようにイエス様から招かれたとき、この4人は本当にそのように生きるのだという思いを与えられて、イエス様に伴われている新しい生活へと歩み出しました。ここに集っている私たちが多くもそのようにイエス様に招かれて、自分自身が歩んでいる新しい道を示されて、洗礼を受けキリスト者とされてきたと思います。またここにはまだ洗礼を受けておられない方々もお出になります。どうぞ私たち一人一人にイエス様が御言葉を語りかけてください。本当に私たちが自分自身のあるべきものになっていくことができますように、あなたが聖霊と御言葉によって私たちを導き支え励ませてくださいますようにお願いをいたします。あなたは私たちを一巡りの間それぞれの生活の場において支え持ち運んでくださいました。今日この礼拝に集わせてあなたの本音と導きになることを覚えさせ、ここからもう一度歩み出すようにお招きになります。どうかここから始まる一 巡りの歩みの間、私たちがあなたから帰り見られ、あなたに名前を一人一人呼ばれ、そしてあなたから与えられている自分の生活に向かって歩むものとして、ふさわしく歩んでいくことができますようにお導きください。私たちに与えられている生活にはそれぞれに課題があり、そしてまたこの世界に使えるために私たちはさまざまな力を出すことを求められますけれども、どうかその中で私たちが絶えずあなたによって覚えられ、持ち運ばれているのだということを覚えて、日々の生活に感謝と大変な思いを持って精一杯使えるものとなることができますようにお導きください。主がいつも私たちに共に歩んでください。御言葉をかけ、私たちの背中を押して、本当に歩むべき、ふさわしい、清らかな、正しいものへ、私たちを歩ませてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主、イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。
アーメン。